おはようございます。
今日は、先週に引き続いてコリントという町での伝道についてのお話になります。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝することができますことを感謝いたします。これからの聖書の御言葉を通して私たちに神様の御心をよく教えてくださいますようにお祈りいたします。どうぞ私たちを霊的に祝福し、主が私たちを導いてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。コリントでの祝福と書いてますけども、コリント教会におきまして、パウロが伝道するにあたってパウロをですね、苦しめたもの、それが2つあります。一つはコリントの町の、コリントの町ですね、そこにいるギリシャ人たち、一つはそれがあります。でもう一つはユダヤ人です。ユダヤ人問題というのはパウロの伝道にとって非常に大きな問題となっていきます。この2つがパウロがコリントで伝道するにあたって彼を苦しめるものでした。でそれに対する神様の答え、神様の祝福というのが今日学んでいくところにあります。一つはですから今日はコリントでの祝福ということで、二つの祝福ということを見ていきたいと思います。一つはギリシャ人に対する祝福、二つ目はユダヤ人に対する対策といいますかね、ユダヤ人問題への答えですね。一つ目のギリシャ人に対してなんですけれども、パウロがコリントに来た時に、コリントの第一の手紙のには弱くかつ恐れおののいていたという言葉があります。パウロがコリントに来た時にパウロは弱くかつ恐れおののく状態で、やってきました。でその理由ですけれども、一つはアテネで彼は、失敗ということは言えないかもしれませんが、多くの成果を上げられなかった。それは、復活という教えをしたときにアテネの人々はこう去っていくわけです。信仰が、伝道がうまく伝わらなかったということです。で2番目にはその理由です。パウロがなぜうまくいかなかったか、17章の23節を見ていただきますと、パウロのアテネでの説教があるんですけれども、17章の23節にパウロがアテネで伝道しようとする時の言葉です。道を通りながら、あなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょうという、この言い方というのはあなた方にそのことを教えてあげるという言い方です。パウロは今まで第一回伝道旅行、そしてまた第二回伝道旅行でもテサロニケとかベリアで伝道したときに多くの人が信じていくわけですね。ですからそういう成功というのは得てして人を高慢にしてしまうものです。でこのアテネでの説教というものを読んでいきますと、パウロのこの教えてあげようという、そういうちょっと高慢さというのが出てきているような感じがします。で彼の説教をですね読んでいても、そこにあるのは裁いている姿です。30節には、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。 なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証をすべての人にお与えになったのです。何かこう裁くという言葉がすごく出てきます。パウロがですね、アテネの人たちに対してこう、そうではないのかもしれませんが、読んで受ける印象っていうのが何か上から言っているような気がします。そこで彼は非常に大きな、まあ、失敗って言いますかね、多くの人がなかなか信じてくれなかったということがあるわけです。高慢さです。BBF の中で今度ラジャ先生という先生が、もう90歳過ぎた先生が、日本での宣教を終えて、アメリカに帰られるというですね。そして今日本に来られているんですけども、最後のお別れ会をしましょうというようなことがちょっと計画されているんですけども、ラジャ先生というとですね、長後の教会でずっと牧会されておりました。で、私が神学校に入った時、ちょうど先生が、そこにおられたんですけども、私は本当に若干二十歳で長父に行きました。そしてそこで青年会をやってたんですけども、その青年会がですね、非常に祝福されたんです。今、BBF の理事長をしている石川康義先生とか、以前進学校の校長だった石川実先生とかですね、あと他にも、今牧師をやっている人とかですね、羊をやってる人とかですね、いろんな人がですね、私が青年会をこう、まあ、リードしていた時にたくさんの人が救われてきました。で、青年会だけで 4,50 人ぐらいになってすごく祝福されたんですね。で、私はそこから九州に行きました。で、九州の北九州の教会に行ったんですけれども、その時の私の思いっていうのは、調布でこれだけやれたんだから九州でもやれるはずだという本当に思い上がった心を持ってました。そして調布ですごく祝福された説教を九州でも同じように説教したの。そしたら誰も、その時決心をして促してましたのでね、誰も決心しない、誰も救われない、何もないんですね。おかしいと思ったの。調布でこれだけ祝福されたメッセージがなぜここでは祝福されないんだろう。で、その時私には謎でした。後で分かったのは、神様が用いられるのは砕かれた魂です。傲慢な魂ではないんですね。私とパウロと一緒にするのはちょっとどうかとも思いますが、パウロも今までずっと宣教していって、そこで多くの人が救われて、このアテネでもって言った時に、アテネというところ、ギリシャというところはギリシャ哲学のところなんです。知恵で語るところなんですね。それでパウロも知恵で語っていこうとしていくんです。その人たちに対抗して知恵でまた上から目線で語ったんですね。すると彼はそこに祝福はないんですね。確かに何人か救われてますけども、そこで彼はそこのアテネには教会ができない。そこで彼が思ったことは、第一コリントの一章です。22節から21節からお見出します。第一コリント1章の21節から。第一コリント1章21節から、神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。ユダヤ人は印を要求し、 ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。パウロがそこから行き着いたとこは、人の知恵ではなくて神様の知恵、十字架なんですね。先ほどのアテネでの説教を読んだときに、そこにないものは十字架の話なんです。ただ上から教えてあげる、このままでは裁かれる、イエス様があなたたちのために十字架にかけられという言葉がないんですね。人間の知恵で、人間の知恵に対抗して自分も知恵を持って語っていっても、そこには何もない、傲慢になるだけです。そこからパウロは、彼自身がですね、あのパウロがここで決心してるんです。23節に、しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。キリスト、十字架につけられたキリストというのはユダヤ人にとってはつまずきなんです。異邦人にとっては愚かなんですね。ユダヤ人にしてみたら、このキリストがなぜ十字架につけられないといけないのか、神に呪われたものなんですね、木につけられるもの。なぜキリストがそういうものにならないといけないのか、彼はそこで、ユダヤ人たちはそこでつまずいていきます。しかし、そしてまた異邦人にとっては十字架につけられたものなんて愚かなものだ。だから人間の知恵でいくならば、こうつまずきとなったり愚かだと思うことを伝えようとは思わないんですよ。もっともっと人間的に、いやそうじゃなくて、こんだけ素晴らしいんだよ、私たちの福音はこんなに素晴らしいんだよと言いたい。でもパウロはあえてこの十字架だけを伝えていく決心をしていくんです。人々にとってつまずきとなろうが愚かであろうが、私が伝えるものは十字架だけだ。彼はそこに決心をしていくんです。そして彼はこのコリントというですね、非常に道徳的に本当にこう悪いこの町に行くんです。でもコリントに行くとき、アテネからそんなに離れてないんですよ。アテネで失敗したことによって、すぐ近くのコリントに行ってもまた同じ失敗をするのではないか、この町に私は本当に通じるのだろうか、いろいろなこのことを思いながら、でも彼はそういうことを思いながらへりくだれたんですね。彼自身がへりくだれて、私は十字架だけを述べ伝えていこう、人の知恵を述べ伝えるのではなくて十字架だけを述べ伝えていこう、人がその十字架、あんなものが何になるんだ、でも私はそれだけを述べ伝えていこうと決心できたわけです。その気持ちが人々に通じていきます。ですから使徒の18章のところで、18章の8節に、街道を司クリスポは家族全員と共に死を信じた、また多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けた。ここに多くの人が信じていくわけです。パウロがへりくだった時に、私は人間の知恵でこう語るんではなくて十字架だけを語ろうとした時に、神様は救われる人々を起こしてくださったんです。そしてもう一つ、パウロのへりくだりということ、そしてもう一つは神様からの、イエス様からの励ましです。これが大切なんですね。自分の力でやるのではないんだ、イエス様はちゃんとこのパウロを励まされるんです。この励ました言葉、9節10節ですね。あるヨシュア幻によってパウロに言われた、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのであなたは襲って危害を加える者はいない、 この町には私の民がたくさんいるのだから。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけないんです。黙ってはいけない。それ最後に、この町には私の民がたくさんいるのだから。この励まし。パウロのへりくだり1番目は、2番目は、主からの励まし。これがコリント伝道を祝福したものであります。この町には私の民がたくさんいる。イエス様は励ましたんですね。パウロにしてみたら、このアテネの失敗でギリシャ人に私の説教は通じるのだろうか、彼らがまた知恵で来た時にどうすればいいんだろうか、いろんなことが悩みがあったと思います。でコリント人の手紙を読んでいても、そこでパウロが戦っているのはやはり人間の知恵なんです。人間の知恵は何をもたらしたかというと、分裂をもたらしました。私はアポロに、私はパウロに、私はケパに、私はアポロに、私はキリストにっていうですね、分裂を起こしていくんですね。人間が考える知恵は分裂を起こしていって、一致がないんですね。でも人の知恵はそうであっても、神様の知恵は、十字架というものを通して、パウロをまずへりくだらせました。そしてもう一つが、励まし。この町には私の民がたくさんいる。だから語り続けなさい。神様がもうすでに信じる人を用意してくださっているということです。神様がこの町には私を信じて救われる人がたくさんいる。この町には私を信じる人がたくさんいるんだよ。あとはあなたがその人に語っていけばいいだけだよ。これは大きな励ましです。この町には私の民がたくさんいる。私たちもこのように励まされるとどんなにかと思います。この町には私の民なんか一人もいないよって言われた時に、本当にそこには虚しいものがあります。でも神様の励ましっていうのはすごい大きな力がなるんですね。西部開拓史のアメリカで、よく西部劇とかありますけども、あそこでよく荒くれ者がいたりとかですね、そういう町にですね、一人の伝道師が行くんです。でその町はですね、まさにこのコリントと同じで、こう荒くれ者がいっぱいいたんですね。そして何人も伝道師がその町に行くけども、彼らは成功しないで悲しみながらそこを去るしかないんですね。その時に一人の伝道師がそこに使わされます。彼はやっぱり心配します。この町に行って私は大丈夫だろうか、この町で伝道して私も失敗するのではないだろうか、あんな荒くれ者の伝道、この宣教福音を聞いてくれるのだろうか、すごい心配をいっぱいしながら行くんですね。それで彼は祈るんです。彼はそこで一生懸命祈るんです。これからこの町に行かなければいけない。彼はそこでですね、もう一生懸命に祈るんです。神様助けてください、私に力を与えてください、私が語ることができるように、そこに救われる人が起こされるように、この御言葉を聞いて心を打たれ悔い改めていく魂が起こされますように。彼は伝道するよりもその祈りに時間をもうずっと使ったんです。その町に行く前に彼は一生懸命祈ったんですね。ある時祈りの中で神様の御声を聞くんですね。御声を聞くっていうか確信を与えられるんです。私はこの町をあなたに渡すという確信を与えられるんですね。その時彼は町に入っていく時に賛美をしながら、大声で賛美をしながら神様を喜びを持って伝えていくんです。するとたくさんの人が、あの荒くれどもが悔い改めていくんです。たくさんの人が救われていくんですね。人が救われるのは人の技ではないんです。人の話す話し方とかそういう技量ではないんですよ。神様の働きなんです。精霊の働きなんです。 ここでもパウロは神様からこの励ましの言葉を受けたんです。この町には私の民、私を信じる民がたくさんいるんだよ。だからあなたはただ黙ってはいけない、語り続けないといけない、しっかりと語り続けなさい。その励ましによってパウロは伝道し、1年半も伝道するんです。11節にパウロは1年6ヶ月の間腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けたんです。この2つのことを通してパウロはコリントの町で伝道していくことができたんです。そしてそこでさらに多くの人が救われてきたんですね。先週の祈祷会で、5000人の給食の、お話をいたしました。5000人の給食、5つのパンと2匹の魚で5000人を、男だけで5000人を養うという奇跡があります。で、あの時にイエス様は弟子たちに、あなた方でこの人たちに食べ物をあげなさい。でもそこに男だけで5000人だから、女子供いろんな人合わせると1万人2万人ぐらいがいたと思います。その人たちにあなた方で食べ物をあげなさいって言うんです。その時に弟子たちは、ここには5つのパンと2匹の魚しかありませんって言うんですね。5つのパンと2匹の魚しかありません。これで一体何になるのでしょうかっていうことです。イエス様はそれを私のもとに持ってきなさいと言います。でイエス様がそれを手に取って神様に祈り、主を褒めたたえて、それを分けていくとみんなが食べて満腹したんですね。この記事の中で5つのパンと2匹の魚しかありません。このしかっていう言葉っていうのは、私たちがよく言ってしまう言葉ではないんでしょうか。私には今ここに5つのパンと2匹の魚しかありません。これでは何にもできません。でもイエス様がそれを私のもとに持ってきなさいって言った時に、それを私は主に捧げますと言った時に、それは何倍にも祝福されたんです。よく日本には 1% のクリスチャンしかいませんとよく言われます。日本には 1% のクリスチャンしかいない。でもそれをそのままだったら確かに 1% のままなんですよ。 1% しかなんですよ。でもそれを、主よ、私はこの民を、一人一人がですね、主よ、私をどうぞお使いくださいと言って自分自身を捧げていくならば、それをイエス様は祝福されるんですね。この差は何、ここは何があるかというと、この5つのパンと2匹の魚を弟子がイエス様のところに捧げたということです。私たちはこのたったこれしか、教会にはこれしか人数がいません。私はこれしか力がありません。私は本当に小さいこれしかないものです。でもその小さいものを、主よ、私はあなたに全て捧げますと言って主に捧げた時に、主がそれを祝福して用いられるわけです。パウロはここでもしかしたらですね、私はアテネで失敗した小さいもので何もできないものです、でも自分自身は主に捧げていくんですね。で、主のために働いていくわけです。私たちの問題はこれしかないと言っても、それだったら何もできないんですって、そこで立ち止まってしまうことです。主よ、私はこれしかありませんが、それをあなたにお捧げします。私がするのではなくて、主がどうぞしてください。私たちは自分でやろうとするから、これしかない、あれしかないと思ってしまいます。でもこれしかないものを主にお捧げしますと言った時に、主はその人の小さな技を用いてくださるんですね。あれは小さな男の子のお弁当です。でもそれを神様が手にしたならば、それは何倍にも用いられます。問題は私たちが自分自身を、また自分のものを主に捧げているかどうかということです。パウロはそのようにしたんです。そうするとですね、弱くかつ恐れおののいていたあのパウロが、 主によって用いられて、たくさんの人が救われていくわけです。主の励まし、ここには私の民がたくさんいる、その声を聞いた時にパウロはどれだけ励まされたか。ここには主を信じる民がたくさん用意されているんだって声を聞いた時に、パウロは今まで弱く恐れおののいてたかもしれませんが、そこにパウロの心は喜びに変えられていくわけです。主を信じる者がここにたくさんいるんだと思った時に、あ、語っていけばそこで信じる人が起こされるんだ。これは本当にパウロにとって大きな励まし、私は黙ってないで語り続けていこうという思いがそこに与えられていきました。これがコリントの町、ギリシャ人に対する祝福でした。パウロのへりくだり、主の励ましによって彼は語ったためにたくさんの人が救われていきます。もう一つの問題です。ユダヤ人なんですよ。ユダヤ人問題はパウロにとって非常に大きな問題なんです。ユダヤ人が自分たちを邪魔にするんです。このコリントでもパウロは最初にユダヤ人の街道に行くんですけども、4節でパウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人を説得しようとしたですね。でも6節見ますと、彼らが反抗して、これユダヤ人ですね、口汚くなく罵ったので、パウロは衣の塵を振り払っていった。あなた方の血はあなた方の事情に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人のところに行く。ところがですね、12節に、ところがガリオがアカイアの地方総督であったとき、ユダヤ人たちは一斉にパウロに反抗して立ち上がり、彼を法廷に引いていったんです。ユダヤ人の反抗学校に来たんです。あのテサロニケでも、その次行ったベレアでも、彼が福音を述べ伝えたときに、そこに多くの人が信じたときに、ユダヤ人がやってきてパウロを追い出したんです。パウロはもうテサロニケにもベリアにもいることができなくなって、彼はアテネに逃げていくしかなかったんです。ユダヤ人問題というのは非常に大きな問題なんです。彼がどんなに宣教が祝福されようとも、そこにユダヤ人がやってたときに彼は追い出されていくんです。ユダヤ人は彼を殺そうとまでしていくわけです。この問題に対する解決、不思議な方法で与えられました。見ていきましょう。ユダヤ人はですね、このアカイアの地方総督のガリオという人に訴え出ます。13節に、この人は律法に反するやり方で神を拝むよう人をそそのかしていますと言ったんですよ。この人は律法に反するやり方で神を拝むよう人々をそそのかしています。パウロはついに訴えられたんですね。イエス様がローマの総督のピラトに訴えられた、あの同じことが起こってきます。あの時ピラトはイエス様をついに十字架につけて殺していきます。ピラトは民衆に押されていくんですね。民衆に押されて、ピラトは何とかイエス様を許そうとしますけれども、民衆に押されてついにイエス様を十字架にかけてしまいます。ここでもパウロは捕まって、民衆は、ユダヤ人たちはパウロを裁こうとしていきます。ところがこのガリオという総督はですね、14節で括弧の中ですね、ユダヤ人の諸君、不正な行為や悪質な犯罪のことであれば、私は当然あなた方の訴えを取り上げるが、言葉や名称やあなた方の律法に関する問題であれば、自分たちで解決するがよい。私はそのようなことの裁判官になりたくはない。その問題は自分たちで解決しろという結果になっていたんです。例えばですね、私たちがですね、物見の塔の人たちが起きて伝えようとしたときに、私たちがその物見の人の人を捕まえて、警察に捕まえて連れて行って、この人たちは違う教えをしています、聖書に反する教えをしていますと言っても、警察取り合うでしょうか。警察は取り合いませんね。それと同じことなんですよ。オウム真理教が警察に捕まえられていったのは、 彼らが人を殺しサリンを撒いたり悪いことしたからです。そういうことをするならば警察は動きます。でも聖書の理解についてこの人たちは間違った教えをしていますと言っても警察はそんなことでは動きません。ここ同じことなんですよ。ガリオという人はユダヤ人諸君、その私はね、パウロがこの犯罪を犯した、人を殺した、傷つけた、そうだったら私は捕まえるけれども、それは君たちの律法の問題だろ、ユダヤ人の中の律法、神様の信仰の問題、そんなことに私は関わりたくない。そして一切お構いなしでパウロは何もされずに出ていった、出されたんですね。ところがこの問題というのはですね、非常に大きな問題だったんです。アカヤ地方というのはギリシャの、ギリシャの下の方にある地方です。そこの総督がこういう判決を下したことによって、他のローマ帝国の中でもユダヤ人は手を出せなくなるんです。よく皆さん裁判の中で法令によると、前にそういうことで、このことについて裁判されたときに前例に従ってという言葉がありますね。ここ前例になったんですよ。でこれ以降ローマ帝国はクリスチャンたちを迫害し始めますよね。ネロとかですね、それまでの間、ここから迫害が始まるまでの間、ローマ帝国は一切キリスト教に対して何もしてないんです。何ももうしなくていいと、この判例が出たんですね。不思議な方法なんですよ。パウロは捕まってユダヤ人によって捕まえられて法廷に連れて行かれたんですけども、反対にローマ帝国はどこで話そうが、どこで宣教しようが、ローマ帝国は一切関わりを持たないという判決が出てしまったんですね。ユダヤ人にとってみたならば非常にショックなことだったと思います。神様はユダヤ人問題もそのようにして解決してくださったんです。ギリシャ人に対する問題、ユダヤ人に対する問題、神様は本当に不思議な方法でパウロを守ってくださったんです。ですからここの十節のですね、私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない、その通りになったんです。一番危害を加えるのはユダヤ人です。でもローマ帝国が、私たちは一切何の関係もない、何も裁かないと言った時に、もう誰も危害を加えることができなくなっていくんです。不思議な、本当に不思議な方法です。神様はこの9節10節の言葉にあるようにパウロを守っていくんです。パウロを守っていくんです。だからあなたは語り続けなさい、この町には私の民がたくさんいる、語り続けなさい。パウロは何を語るのか、人の知恵ではなくて本当にへりくだって十字架だけを語り続けたんです。人の知恵によってその問題はこうだとかね、それはこうだとか知恵で語るんではなくて、ただ彼自身は十字架だけを語り続けたんです。イエス様の十字架だけを語り続けたんです。そうしたらアテネにはできなかった教会がこのコリントの町にできたんです。人間的に見るならばこんなですね、もう道徳的にもう乱れ切った町、そしてまた偶像礼拝の氾濫する町、こんなところに教会ができるはずない。でもできるんですね。神様の力によってできるんです。この後パウロはこのコリントの教会に対していろいろ手紙を書いたりですね、まだまだいなくなった後もコリントの教会をとも接触を持っていきます。でもそこにはですね、パウロは悩みながらも、でもこのコリントの教会を本当に愛して、コリントの教会の人たちが成長してほしいように教えていきます。パウロが守られたように私たちも守られます。いろいろな問題があったとしても、パウロには コリントのこのギリシャ人の問題、ユダヤ人の問題があっても、神様は不思議な方法でこの2つを解決してくださいました。反対にもっと良い方に、ただそれを守っただけじゃなくて、もっともっと祝福していかれました。私たちに与えられた問題っていうのは、私たちはそこで悩んでも本当に主に祈っていくとき、主からの答え、主からの導きが与えられます。それも私たちが考えるのとは違う方法で神様は与えてくださいます。私たちもパウロのようにまずへりくだらされるんだと思います。神様の前に傲慢な思いというものは打ち砕かれていかなければいけない。打ち砕かれて本当にへりくだったときに、神様は私たちを用いてくださる。そしてそれは私たちの力ではない、神様の力であるということを教えてくださいます。神様のご栄光を私たちを通して表してください。そこに神様の大きな恵みがあるということを覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉をいただき感謝いたします。パウロはコリントにおいてギリシャ人の問題、ユダヤ人の問題がありました。その上に彼は本当に苦しんでおりました。しかし神様はその2つに見事な解決を与えてくださいました。パウロ自身へりくだり、十字架だけを述べ伝えていくときに多くの人が救われていきました。そしてまた神様ご自身が、この町には私の民がたくさんいると彼を励ましていきました。あなたはただ語ればいいのだとパウロを教え、パウロはその通りにしていきました。また彼を迫害するユダヤ人にも伝道する自由を与えるために、ローマの総督の心を守ってくださいました。神様、本当に私たちにはいろいろな問題が立ちはだかり、私たちには大きな問題としてそれが見える時があります。しかし神様はその一つ一つに解決を与えてくださいます。何よりも私たちが本当にその主に、私はこれしかありませんが、それをあなたにお捧げしますと言った時、また私は本当に人間的な力だけを頼っていましたが、本当に私はイエス様の十字架だけを見ていきますと、本当にそのようにへりくだれる時、神様によって用いられることを信じます。どうぞ私たちを導いてください。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。